ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の藤木拓磨と
池田穂高と
教員中澤京隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。今日は2月28日ということで、はい、2月も最後の日になってて、もう明日から3月で春になりまして、うん、僕ら大学生はね、2月の頭から、春休みで、はい、ちょうど、まあ、今日で春休み折り返しになって早いなと思うんですけど、なんかイベントとかはどうでした、秀君は。
はい、ありましたか。そうですね、この前の土日に、大谷大学で、うん、北区の、まあ、町づくり、ね、子どもの、はい、うんうん、で子供の町ですね、に、うん、まあ、こっち広報として、まあ、参加したんですが、
僕も行きましたね、
はい。実際カメラとかで、まあ、子供たちの活躍を、まあ、映像を映してたわけなんですが、うん、まあ、結構子供たちみんなしっかりしててなんか驚きましたね。でその中でもやっぱなんか iPod を持ってて、うんうん、でやっぱ子供なんでやっぱ興味持ったりとかあって、うんうん、そういうなんか子供らしさもあって、うん、それもなんか良かったかなと思いました。うん、と赤澤先生は何かありますか。
そうですね、今回いろんな、ね、お店があったんですけども、保護者さんにね、子供たちの様子を控え室でちゃんとこう見れるようにっていうんでね、みんなでモニターを越しに見てもらってたんですけれども、なんか銀行のコーナーに今年はね借金っていうのがあったんですよ。お金借りて、はいはい、まあ、それで材料買って物作って売ったりとかね、はい、いろいろするために銀行で借金できる仕組み作ろうったんですけど、知らない親御さんがなんていうの、なんかうちの子が借金っていうところに並んでるんですけど大丈夫ですかとかいう声があったりとか、あとはこうなかなか売れなくてどうしようっていうんでこう、ね、行商に来る子がいたりだとか、うん、なんかいろいろ子供なりにいろんな工夫があって面白かったですね、はい、
ありがとうございます。まあ、2月も今日で終わりで、もう明日が3月ですけど、今日のラジオで、はい、この春休みの前半を、はい、きっちり締めたいなと思います。
はい、
この番組は皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージの送り先は公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、 ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。フォーリミデッドサダビーズでスイム。
大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の引出穂高と
藤木拓磨と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。今回は株式会社フラットエージェンシーまちづくり推進室長の寺田俊則さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
で寺田さんとは以前ゼミでちょっとお世話になりました。
そうでしたね、
はい、で今回なんですが西陣 R クラブというサロンを開催されているということなんですが、これはどういった集まりなんでしょうか。
ですね、西陣を愛して、はい、この西陣界隈でクリエイティブなお仕事をしておられる方、
クリエイティブとか、はい、
クラフトだとか教育、あるいはこう食文化環境、こういった関係のお仕事をして、いる方々にお集まりいただいて、はい、でそういう方々をサポートする方々、
はい、
まあ、全部で100名ぐらいですけども、そういった方々にお集まりいただいて、この西陣界隈をさらにこう活性化しようと、
はい、
情報発信をしようというふうなことで、また新しい人に入ってきていただきたいと というようなことでこの西にあるクラブを作っています。
ほう、あのいろんなあの、まあ、クラフトとかそういう、まあ、教育とかいろんな方がいて、あのなんか若い人らとかも結構いらっしゃるんですか、
ね、そうですね、あの基本は40前後ぐらいの方々が多くて、はい、まあ、新しくこちらに入ってこられた方です。でそういった方々を、まあ、あのベテランナーズが
ベテランナーズ
ベテランナーズ、
そういった方々がこう、まあ、こう寛容に受け止めて、うん、この地域はまたそういうところですね、古いものと新しいものがこう入り乱れてですね、はい、新しいこうイノベーションを生むというエリアだというふうに思ってまして、まあ、京都で残された最後の聖地がこの西に帰る私自身は思ってましてですね、そういうふうな方々と一緒に、まあ、このサポートする人と、まあ、そのここで入ってくる人と、そういう人がどんどんどんどんこうこの地域に入ってくるということがこの地域を活力あるものにしていくというふうに思ってます、う
ん
う
ん、なるほど。なんかそのちなみにメンバーになりたいと思ったらそのなんか条件とかなんかあるんですか。
いや、あの今言ったようなジャンルの、まあ、一応こう入ればいいというふうなことで、うん、あのもうどなたでも基本はウェルカムです、う
ん、ではあれですか、大学生とかも結構いるんですか。
お一人いらっしゃるんです、ね、大谷大学の、学生さんが熱心に通ってきていただいて、ね、中澤先生の関係の、はい、まあ、ゼミではないんですけど、うん、その講座を受けておられる方と聞いておりました、
うんうん、意外と身近にじゃあ僕らも行けるんかなっていう感じになってますよね。
まあ、クラフトとか教育とか食文化とか、まあ、何か一つそういうなんか共通することがあったらもしかしたらいけるっていうことですかね。
もうやっぱりこの地域が気持ちよく、あるいはこう、まあ、なんかこういい感じだなとか、うんうん、落ち着いてるなとか、うん、暮らしやすいなとか、うん、そういうことにこう関わっていただける、それをこうずっとこう伸ばしていっていただけるという、うんうん、まあ、そういうものがあればこの町がこのいい町だなと思ってもらえるという、そういうふうなあのこう人たちにこう集まっていただければ嬉しいなというふうに思ってます。
なるほど、分かりました。あのちなみに赤澤先生もこの西陣 R クラブのメンバーなんですよね。
赤澤先生には実は副会長をお会いしておりまして、会長はあの、まあ、京都府立大学のですね、はい、副会長をしていただいているあのされている宗田先生にお願いしてまして、赤澤先生にもこういう地域界隈のこう取り組みではもうこの界隈には なくてはならない方なので、ぜひ入っていただきたいと無理やりお願いしましてですね、うん、会長お願いしてます、
はい、まあ、僕もあの毎回ね、あの全部は、ね、参加できないんですけども、あのいろんな方があのいらっしゃるので、あのお話を実際伺ったりだとかね、それであの仲良くなってゲスト出ていただいたりとか、ラジオのゲスト出ていただいたりだとかね、はい、そういうこともあったりしますね。まあ、ちょっとまあ実際の、ね、活動の様子って言いますかね、活動の中身もまたお伺いできればいいと思うんですけども、今までちょっとねどういったことをやってたのかってちょっと学生に教えていただけますか。
そうですね、基本的にはあの、情報交換と情報発信をするというふうなことをメインでやってまして、はい、情報交換というのが毎月第3月曜日に、はい、あの午後7時からフラットエージェンシーのこのたまり場というところで皆さん集まっていただいて、会員の方に話題提供をしていただいて、それをもとにいろんな議論をして、あとは自由に交流をするという時間を持つという、それをまあ毎月やって、その情報をまあホームページだとかフェイスブックに載せて、議事録という形で載せて情報発信する、あるいはこのホームページにそのそれぞれの会員さんを取材しましてね、うんうん、はい、その情報を流していくというふうなことをやっているという、うん、まあ、これが通常の日常的な活動で、うん、まあ、あの来るもの拒まず、会費もですね、来ていただいたときに、うん、500円だけ頂戴するというふうなことで、うん、まあ、あの運営をしているということで、まあ、フラットエージェンシーはその事務局ですね、そういう立場で支えさせていただいているということです。うん、
あのこれまでなんかどのような活動とかされてきましたか。
そうですね、ですから、今、12回、うんうん、去年の3月にスタートして、はい、まあ、毎月1回ですので、ちょうど12回ほどそのアールクラブの交流会を持っております、うん、でホームページも、まあ、一応11月にはできて、そこにまあいろんな取材をしたのさせていただいた方約20数名、うん、まだだから 半分ぐらいしか取材できてないんですけど、うん、これからまだ引き続き取材をしていってそこに載せていくというふうなことで考えています、うん、
まあ、エリアはね結構あの あのこのなんて言うんでしょうね、西陣界隈とか、まあ、北区のねこういったあの北区大徳寺周辺とか北大路エリア周辺なんですけども、なかなか業種が違うとね、あの会うことがないと言いますか、うん、知り合う機会がないということが多いですよね。
そうですね。ですからまあここで、まあ、いろんな人の話を聞いていただいてちょっと刺激受けていただいたり、うん、まあ、次のこの仕事のインスピレーションにつながったりとか、まあ、そういうふうになればいいなというふうなことと、うん、それからまあ、あのなんか面白いこと、面白い人たちがたくさんいるよというふうなことを口づてに伝えていただいて、うんうん、まあ、それぞれが SNS という発信のツールを持っておられるので、はい、その中でこう出していただきながら、
あ、まあ、なるほど、
このエリアに求心力を持たせてるということができれば面白いなと思っています。
そうですね、あの、まあ、ツイッターとかそういうフェイスブックとかでやっぱ今の時代結構そういう SNS の影響って結構強いじゃないですか。
そうですね。
でやっぱいろんな方と出会う、まあ、こういう機会がないとあんま出会わないですよね、うんうんうん、でまあなんかそういうさまざまな人とかが、まあ、人たちがまあ参加されてると思いますが、まあ、そういうどうやってその参加っていうかそういうのが広がったんですかね。
そうですね、あの、一つはあのプラットエージェンシーがそういうお客様をこう、まあ、あのテナントに入居をこう、うんうん、ご紹介するということで、はい、その中であこの方面白そうだなというふうな方をこうピックアップしていくというふうなことで、空き家をこ うまくこうオープンしていくレジェンドと言われている
社員、レジェンド
浜田さんという方がお会いになられてですね、その方 の, こう、まあ、あの誘導で、まあ、その方にお会いしてさせていただいて、ご説明してご理解いただいて加入していく。あとは、まあ、前職があの私京都市にいたり、京都市の景観まちづくりセンターで、まあ、まちづくりなんかに関わってたりしましたので、
はい、
まあ、そういう時にお知り合いになったような行政の人たちですとか、行政の若手ですね、あるいは金融機関ですとか、まあ、サポーター側の人たちですね、
はい、
それはまあ私のこれまでの、まあ、つての中でお願いをしていくというふうなことでお集まりいただいて、そこからはこう、まあ、口コミだとか、うんうん、お友達を連れてきていただいたりとか、うんうん、そういうふうな形で徐々に広がっていく、うんうん、合わせて今100名ほど
あります。やっぱ人とのつながりってやっぱ結構大事ですね。
そうですね、
はい、
これ一番大事だと思います。
はい、では、後半ではあの今後の活動についてあのお話を伺っていきたいと思います。ではここで1曲です。アレキサンドロスでガール A。 大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の引出穂高と
藤木拓磨と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続き株式会社フラットエージェンシーまちづくり推進室長の寺田俊則さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、後半ですがよろしくお願いします。3月4日ですかね、3月4日であの西陣アールウィークという活動が始まるということなんですが、これはどういうことされるんでしょうか。
西陣アールクラブはこれまであの、交流会で会員さんの間でいろんなことをやって、はい、で対外的には、まあ、ホームページだとかフェイスブックという、はい、まあ、そういうバーチャルの世界で皆さん方にこう情報を発信してきたということなんですけども、
はい、
まあ、リアルの世界で市民の方々にもこのアールクラブのメンバーの方たちがどんな活動をしているのかというふうなことをぜひ知っていただきたいというふうなことで、はい、まああの R ウィークというふうな名前をつけて約1週間ですね、3月の4日から3月の10日まで、
はい、
この1週間の間に、まあ、この R ウィーク、R クラブに参加しておられる50 の,、まあ、あのプレイヤー会員というふうに言ってますけども、はい、その会員の方たちのうちの約20組の方に、はい、まあ、ご参加いただいて、まあ、西陣界隈各地でですね、それぞれの場所でとか、さまざまなそれぞれの取り組みをご紹介いただくというようなことをやるということです、
はい、
西陣ウィークは何か具体的なイベントとかはあったりするんですか。
そうですね、あの先ほど言いましたね、アートとかクラフトとかさまざまなこう分野の方々がいらっしゃいますので、はい、例えば友禅の工房だったらその工房の見学だとか、うん、はい、着付けをやっていただいたり、あるいはこの手書きのつづれ織りですね、それの工房を見たりとか。
つづれ織り、聞いたことないですけど、
これ西陣の、まあ、技法ですね、 爪でこう手を描いて、
その爪ですか、手の
手描き綴りというそういう技法があって、まあ、その作家さんの工房を見たり見学したり、まあ、参加させてもらったり、あるいはこの金工芸、
金工芸、
はい、うん、あの金属工芸ですけども、まあ、その銀なんかを使って、まあ、非常に美しいものが、高価なものですけども、うん、そういうものを見たり、あるいはその、教育の方でいうと、まあ、その教育現場に携わるような人たちがその、どんな風な形で今自分たちが活動しているのかというふうなことを子どもたちと、まあ、一緒にこう対話をしながら、
はい、
まあ、する様子を見ていただいたりとか、あとはこう、実際にこうそういう体験をする教室ですね、まあ、あのモザイクもそうですし、
はい、
あるいはあの金箔で絵を描くというふうな金継ぎなんかをやっておられる漆工芸の作家さんなんですけども、もう人間国宝に近いような方
で、
部屋教室で、まあ、そういうものをちょっと体験していただいたりとか、まあ、陶器があったりとかですね、子どものアートの、ことがあったり、まあ、本当に様々ですね。
結構あのなかなか普段は体験できないようなことばかりですよね。
そうですね、あのなかなか目にできないようなことが目にできるというふうなことですので、あのそれぞれの詳しいあの内容はですね、ホームページの方に記載しておりまして、
はい、
あのそれぞれにお申し込みをいただく、あるいはもう自由に行っていただくというさまざまなやり方をしておりますし、
はい、
まあ、有料無料もあるんですけども、
はい、
あのぜひ皆さんにも参加していただいて、こんな面白い人たちが、あるいはこんなすごい技を持った人たちが、まあ、あるいはこんなおいしいお料理を作る人たちが美人会話にはいるんだという、これだけ豊かな、まあ、空間あるいはこう街だというふうなことを実感してもらえたら非常に嬉しいなというふうに思っております。
やっぱりあれですかね、なんかウェブサイトとかでやっぱアップするよりはやっぱそうやってなんか実際に体験してもらうっていう方がやっぱなんか身近な存在になるのかなと思いますが、どうですかね。
そうですね、あの例えばあの、さっき言った金属工芸で銀柄といって、あの銀の板をですね土で叩いてこう、まあ、親感というか、あの、茶瓶をと言いますかね、
はい、
この湯を沸かす道具を作るわけですけども、
はい、
もうそれはすごい細かい工芸で、もう、まあ、銀でできてますからすっごく美しくて、写真で見たんではこれ分からないですね。
なるほど。
実際にそこのギャラリーへ行ってみないと、でそこで今度はしかも作家の先生もその時は山から降りてそこへ来ていただいてですね、お話を聞かせていただくという。
なるほど。
まあ、こういう機会ってなかなかないと思うんですね、
はい、
でそのついでに例えば台湾のにたくさんそういうものを輸出をしておられるんです。でその台湾の方から台湾茶ですね、中国茶の先生に来ていただいて、
はい、
まあ、中国茶を振る舞って、これ全部無料ですか、
ね、無料
お、でまあ、あのそういう体験ができるという。
なるほど。
なかなかね、皆さんそうですけども得難い体験ができるというふうに思います。面白いと思いますね、
は
い、
本当はね、わざわざこう京都に行ってこういうことを体験しなくちゃいけないっていうね、遠くの方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、我々ねこういう近所に
住
んだり暮らしたりしてる、まあ、けどもなかなか知らないので出会ってない行けてないっていう人たちが実はたくさんいるんだってね。
なんか同じ市内に住んでてもったいないなっていうのを感じてしまいますよね。
そういう人がちょっとね一歩足を伸ばしてこう訪ねてみるとか、なかなか普段こうね入りにくいような工房でも、
まあ、
こういうふうにイベント形式になってたらね、ぜひ来てねっていうことで行きやすいですよね。
行きやすくなって、
はい、
こういい
入っていいのかなっていうのが、はい、まあいいんだと
こう分
か
る、
うん、なるほど。
それでつながりができればね、また今度は一人であのまた別の時に行けるかもしれないですしね、
はい、あの寺田さん自身はそういう、まあ、西陣という、まあ、そういうエリアにどのよう な, なんか魅力と か, なんか可能性とかなんか感じておられますか。
そうですね、先ほども言ったんですけども、もう西陣というのは京都が京都である最後の聖地だというふうに私は思っているわけですね、
はい、
で、まあ、京都の得意技っていうのは古くていいものを残しながら新しくていいものをそこへ取り入れて、まあ、新しいものを作り出していくという力、はい、これが伝統の力だというふうに思うんですね、
はい、
でそのためには多様性と寛容性が必要なんですけども、
はい、
まあ、この地域だけ、まあ、そういうものがまだ今残ってると、
はい、
まあ、街中だとか本当に東山の方は本当にたくさんのお客様に来ていただくんですけども、うん、大変がこう、まあ、ビジネスとしてはすごく、はい、あのこう生き生きとしてるんですけども、うん、少し落ち着いてそういうものを見たり聞いたりあるいは自ら制作したりという、うん、そういう場所としてはもう、まあ、ここがいいというふうに、まあ、うん、この会員の方々もおっしゃっていただいてやっぱり西陣にこう魅力を感じて来ておられるというふうなところがありますので、まあ、私は西陣がそういう場所だと、うん、界隈がですね、うんうん、そういう場所だというふうに思っていて、うん、まあ、ぜひこれを、まあ、皆さんに知っていただいて、
はい、
こういう場所として、うん、活性化をしていく、あのガンガンこう活性化していってどんどんビルが建つというんじゃなくて小さな個展がこうありながら人が暮らしやすくて、
うんうん、
なるほど、なんかちょっとおしゃれで、楽しくて、
うん、
ゆっくりできてという、うん、そういうふうな場所だというふうに思いますね、
うん、じゃあすいません最後になんですが、あの、まあ、改めてそういう、まあ、西陣 R ウィークについてなんかご案内をお願いしたいんですがお願いします。すいません、
は
い、
あの何度も申し上げますけども3月の4日から10日まで、
はい、
約20のメンバーが参加をします、
はい、
でそれぞれがそれぞれの場所で行いますのでここでということではなくて時間帯もバラバラでございますので、はいはい、詳しくはぜひあの西陣 R クラブの検索していただいてホームページあるいはあの Facebook で見ていただいて、
はい、
あの R ウィークの場所を見ていただきますとそれぞれどんなものがどんなところで、うんうん、有料なのか無料なのか場所は時間はというのが詳しく出てますので、はい、ぜひそれを見て足をお運びいただきたいというふうに思っております。
はい、皆さんもホームページとかチェックしてください。ハッピートーク、今夜のゲストは株式会社フラットエージェンシーまちづくり推進室長の寺田俊則さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。カナブーンで何でもねだり。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の藤木拓磨と
池出穂高と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオを聞きの皆様に知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学社会学部小屋信子先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
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 なかなか難しい読み方ですよね。
そうですね。
小屋って言うんです
か、ね、ごめんなさい、切るとこがちょっと変でしたけど
はい、
古谷と書いて小屋って読む
そうですね。
そうなんです。
古谷さん古谷さんって
なかなかないのでよく間違える
ちょっとごめんなさいねちょっと早速じゃあ聞いていきたいんですけれどね、
はい、
小屋先生の、ご専門は文化人類学ということなんですけれど、特にどのようなことを研究されてますか？
私はあのタイの民間、はい、東南アジアのタイですね、はい、でタイの民間医療について研究しています、
はい、
まあ、タイではあの古くからの病気の治療ですとかあるいはあの予防のためにですね、はい、まあ、その地域で取れる薬草生薬を利用してきています、
はい、
であのまた生薬の他にもマッサージをしたりだとかあとは土着の信仰に基づいて儀礼を行ったりとか、まあ、人々の健康を心身ともに整える知識と技法が伝えられてきました、
はい、
でまあ、こうした民間医療の主な担い手のことをあの民間治療師というふうに呼んでいます、うん、はい、で私はあのタイの中でも、まあ、特に北タイあの、まあ、チェンマイなんかがある北タイですけれども、はい、まあ、その北タイでフィールドワークを行ってきました。で、まあ、北タイでは民間治療師はあのモムアンというふうに呼ばれています、うん、
はい、
まあ、タイではあの1990年代以降ですね、あの、まあ、古くからこういった民間医療ってあるんですけれども、はい、まあ、特に1990年代以降にの、はい、まあ、様々な要因があって、まあ、あの詳細は省略しますけれども、まあ、民間治療師の活動が再び活発化してきたんですね、
はい、
で、まあ、そうした中で治療師の実践がどう変わってきたのか、まあ、あるいは変わっていないのかっていうところにも関心を持っています。
なるほど。あのなんか薬草のイメージがどうしても強いんですが、
あ、はいはい、あ
の薬草ってなんか何種類 とかあるんですかね。
そうですね、まあ、すごく量は多いですけれども、はい、あのまあ、タイって言っても、まあ、その地方ごとに食性が違うので、あの使っている薬草も少しずつ違います。
なるほど。
で、私があの、はい、長くお世話になっていた、はい、あの北タイの治療師さんはですね、うん、あのまあ、大体200種類ぐらいの薬草を使っていましたね。
なるほど、はい、200種類覚えるのも大変ですよね。
そうですね。
今も薬草って使われてるんですか？
そうですね、あの、まあ、使っていますし、あの、まあ、すごくポピュラーなものだと、うん、はい、レモングラスだとか、 あと
レモンが薬草になるんですね。
あ、レモングラスって分かります？はい、タイ料理って食べたことあります？
ハーブ、ハーブの一
種。あ、そうなんですか。
そうなんですか。なんか、はい、なん
か黄色いレモンしかもう頭が出てこなくて
ですね。はい、あの、まあ、すごくポピュラーな薬草なんかだと料理に入れたりもしますし、うん、で、あの、まあ、レモングラスを、まあ、このまま例にとると、うん、例えば虫よけのためにもレモングラスの香りってあの効果があるって言われていたりして、そうですね、あと、まあ、日本でもよくウコンとかね、あの、はいはい、胃腸にいいっていうことで、あのお酒飲む前に、うん、飲む人もいるかもしれないけれども、まあ、そういうあのポピュラーな薬草っていうのは、まあ、治療師に限らず、はい、一般の人たちもあの普段から使っていますね。
なんか、日本みたいな、はい、なんか医療とかはないんですかね、タイにも。あるんですか？
あ、日本みたいな、あ、
医療というか、なんかそういう、はいはいはい、薬とかもらったりとか、あとなんか外科的な手術とか。
あ、もちろん、もちろんあります。もちろんあります。はい、あの私はあの、ま、研究として、民間医療のことをやってるんですけれども、はい、ま、タイの医療制度全般について見れば、あの、はい、もちろん病院とか保健所とか、はい、ま、近代医療の医療機関は、はい、あの整備されていて、はい、でタイの人たちも病気になったら、あ、病院に行きますよ。
わかりました、ありがとうございます。
今ね、小谷先生にちょっと説明してもらって、僕ちょっと思ったんですけどね、あの、はい、どのようなきっかけでこのテーマに関心を持ったのかなっていうのを思ったんですけれど、
はい、一番最初のというか、まあ、最初のきっかけは、はい、私はあの大学1年生の時にあのタイへ旅行をしまして、まあ、元をたどると、まあ、それが最初のきっかけですね。
それはなんか普通に、はい、あの楽しむっていう目的の旅行やったんですか？
あ、そうです、そうです。あの普通に友人と2人であの、まあ、バックパッカーというか、まあ、はい、2週間ほど行きまして、で、まあ、ちょうど今ぐらいの季節、春休みだったんですけれども、うん、まあ、タイは寒気で、はい、まあ、すごくこう、なんていうんですか、毎日晴れてて雲一つない青い抜けるような空 で、まあ、そういう中にあの黄色い衣を着たあの僧侶の姿っていうのがすごく印象的でした。あ、まあ、色も青の中に黄色というか。あ、はい、で、まあ、そのタイの人たちのこう寛容さというか、まあ、微笑みの国ってよく言われますけど、まあ、本当にニコニコしていて、うん、まあ、そこがあのすごく居心地が良くて、でもっとタイについて知りたい、まあ、タイの社会や文化について知りたいと思って、はい、まあ、それがあのきっかけ、最初のきっかけですね。
そのタイの人にとって伝統医療や民間治療師、はい、っていうのはどのような存在になっていくんですか？はい、じゃあ、
まあ、あのタイの人たちにとって、まあ、現在その伝統医療や民間医療っていうのは、まあ、あの健康ケアに関わる選択肢の一つというふうに言えるかなと思います。
はい、
で、まあ、現在では、まあ、先ほども言いましたけれども、まあ、地方でも、まあ、近代医療の病院や保健所へアクセスできるようになっていて、はい、でしかも政府系の医療機関であれば基本的な治療費っていうのは無料なんですね。でそのため、あの、まあ、病気になった時とか、まあ、怪我をした時っていうのは、まあ、ほとんどの人はまず病院へ行きます。
はい、
うん、で治療師のところへやってくるクライアントの中には、はい、まあ、その近代医療の治療がでは、あの、まあ、治療が困難な、まあ、いわゆる慢性的な痛みや病気を抱える人っていうのが少なくないんですね。で、まあ、例えば糖尿病とか、はい、あの、まあ、関節痛、節々の痛みだとか、まあ、そういう、あるいは、まあ、原因不明の体調不良であるとか、 まあ、そうした人々が、まあ、病院で診察を受けて、まあ、いろんな治療法を試す中で、補完代替医療として生薬やマッサージを利用しているっていうこともあります。
なるほど。それはなんか日本にもやっぱあるんですかね。
あ、日本でもマッサージとかね、はい、ありますよね、
はい。
まあ、治療のためにマッサージを受けている人もいるでしょうし、はい、まあ、でも多くはリラクゼーションのために、あのマッサージ屋さんたくさんありますよね。
そうですね、はい、
私もあの時々行きますけれども、お二人はまだあまり、
そうですね、あんまり機会ないですね。
機会ないかもしれないけれど、はい。
で、ね、今ちょっとタイの取り組みのお話を聞かせてもらったんですけど、はい、それが私たち、まあ、僕ら学生であったり他の人たちでに、学ぶべきところとかあったりしますか。
まあ、タイの、
うん、
まあ、この取り組みから学ぶべきところっていうことですかね。
そうですね、はい。
まあ、あのタイではあのここ2、30年の間に、まあ、さまざまな分野で、土着の知恵が再評価されるようになってきていて、
はい。
で、まあ、伝統医療や民間医療というのもその一つなんですけれども、まあ、他には例えば複合農業とか有機農法であるとか、まあ、森林資源の利用や管理の在り方だとか、まあ、衣食住に関わる地域の文化だったりとか、
はい、
っていう、まあ、そういう、こう土着の知恵、うん、昔から伝えられてきたものを再評価して、まあ、現代の暮らしに取り入れるみたいなことがなされてきていて、で、まあ、何かこう困難に直面したりした時に、まあ、例えばそういう伝統的な文化や昔からやってきた慣習や暮らし方っていうのを見直してみると、案外その中に解決のヒントが得られることもあるのかなと思います。
なるほど。
まあ、今ね、地方の地域づくりとか地域おこしとかいろいろやってますけれども、
はい、
ね、そういうところでお互いに学ぶところあるかもしれませんね。
はい、そうですね。
ありがとうございます。ちょっともう時間がないんでこの辺で締めていきたいと思います。すいません。谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学社会科部の、小谷信子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。世界の終わりで RPG。
それではここで地域イベントのお知らせです。お知らせです。このコーナーは大谷大学がある烏丸北王子周辺の地域イベント情報をお伝えいたします。本日のお知らせは2件です。まず1件目は京都からかや主催、日本古来のお菓子のお話をお知らせします。京都では、華やかな色彩や形の和菓子が有名ですが、平安時代にもに生まれた唐菓子も存在します。唐菓子とは唐から伝わった米粉や小麦粉などの粉類に甘味料を加えてこね油で揚げたお菓子です。このイベントでは素朴で歴史のある唐菓子を現代風にリメイクしたからかの工房を見学できます。開催日時は3月8日金曜日、9日土曜日の2日間開催します。時間は午前10時半から正午まで。会場は大宮通り、今宮南通り、下がる西側、新大宮商店街、京都からかやです。参加費は無料、定員は確実とも先着10人です。参加をご希望の方は事前にお申し込みが必要です。日本古来のお菓子のお話への参加申し込み、お問い合わせは京都からかや、電話番号京都075-205-0940、075-205-0940まで。
2件目は漆芸者平安堂主催、金箔絵付け体験をお知らせします。漆芸修復とは、仏像や社寺などの建物、陶磁器などを漆を用意で修復する伝統技法のことを言います。このイベントでは漆や金継ぎなどの修復技術のお話を織り交ぜながら、金箔を使った絵付けを体験できます。作った作品はお持ち帰りできますので、この機会にぜひご参加ください。開催日時は3月5日火曜日午後1時から2時30分まで。会場は大徳寺通り北王子上がる東側にあります。漆芸者平安堂です。参加費は6480円、 定員は先着20人です。ご参加をご希望の方は事前に申し込みが必要です。金箔絵付け体験への参加申し込みは お問い合わせは失芸者平安堂京都075-334-5012 075-334-5012 まで。以上、大谷大学からのお知らせでした。ではここで1曲です。乃木坂46で帰り道は遠回りしたくなる。大谷大学ハッピーアワーエンディングの時間です。今日は、西陣 R ウィークの活動の話をちょっと聞いたんですけれどね。
西陣 R ウィーク
あれ間違ってました今ごめんなさい。
なんかちょっと言い方が合ってた合ってた
なんかちょっと言い方がおかしかったという話
ちょっとごめんなさい。
まあそうですね、まあ、西陣 R ウィークですね
いろんなねイベントが、
はい、いろんなイベントがあって
あるということでね、
は
い、うん、
あのラジオに来てくださった方の、まあ、言うたら店とかもありますよね。
そうそうそうそう、
はい、うんうん、で結構なんか自分らはまあやってて馴染みのあるなと思いましたね、
う
ん、
ぜひぜひ ね、
なん
かね、うん、
はい、
国宝の人がいるなんていう話もちょっと聞けて、
うん、そうですよね、うん、めったりない機会ですよね、うん、はい、
寺田さんの、うん、西陣推しというかじゃないですけど西陣エリアの推しがもうすごかったんで、うん、本当に、大好きなんじゃないかなっていうことを僕は思いましたね、
うん、そうですね、結構なんかちょっと興味持ちました、うん、はい、
ぜひ皆様もこの機会にご参加の方、考えてみてはどうでしょうか、うん、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の藤木拓磨と
池出穂高と
教員の赤澤清隆でした。
また来週。
さようなら。